本日の聖書箇所は、創世記9章8節から17節です。それではお読みいたします。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ、私は私の契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の生き物、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と。私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方、およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私が世々永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方の間、および全て肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水は全ての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。まだあったね、すみません。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神と全ての生き物、地上の全ての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上の全ての肉なるものとの間に立てた契約の印である。アーメン。それでは、今日は内藤さんが選んでくださったこの箇所をもとに、分かち合いをしたいと思います。そうですね、これはもう皆さんお分かりかと思いますけれども、ノアの箱舟の、ね、箱舟を作って、ノアの家族と動物たちが箱舟に乗って、それ大洪水が終わってからのことですね。有名な箇所なんでご存知かと思いますけれども。とですね、あんまり説明することがないと思うかもしれませんけれども、やっぱりこれって、まず、許しっていうのがあると思うんですよね。要するに大洪水というのが裁きで、その後の、まあ、残った一家族ではありますけど、そこに許しがあるというのがすごい重要なことかなと思います。バプテスマ、ね、洗礼、水に浸かりますよね。まあ、水浸からないところもありますけれども、もともとは水に浸かるというのが洗礼でしたけど、イエス様が実際にヨハネのところに行って、みんなに手本として見せられた、その水に浸かる洗礼ですよね。これも、ある意味、水の中に入るというのが、このノアの時の大洪水というふうに例えられることがあるそうです。そしてそこから許され生まれ変わったという意味を持つ、まあ、そういう解釈があるそうなんですね。だから水の中に一回自分が入って、まあ、よくボーンアゲインという言い方しますけど、生まれ変わるっていう意味ですよね。信仰を持って。で、今までの自分は死んだとかね、そういう聖書でそういう書いてあることありますけれども、まあ、そういう意味で一度自分に死ぬ、そして許された状態で蘇るというふうな、そういう象徴的な部分もあるそうです。ですね。まあ、ついでにですね。ちょっと待ってね。まあ、ペテロの手紙、第1、3章にね、そういうことが書いてありますけれども。はい。ペテロの手紙第1、3章、18節。からですね。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊において、キリストは囚われの霊のたちのところに行って御言葉を語られたのです。昔、ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時、従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟で水を通って救われたのです。 そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した形なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリスト復活によるものです。キリストは天に昇り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。ですね、この19、要するに、18は十字架ですよね。死なれた。罪のために死なれた。で、この19と20節というのは、まあ、その前21ね。21、さっき言ったような、バプテスマとその洪水を照らし合わせてるわけですけれども、この19と20っていうのは、何かというと、イエス様が十字架にかけられて3日目に復活したんですけれども、1日目が十字架の日で、だから金曜日、土曜日、日曜日ってことですね。3日目。3日後ってよく勘違いする人いるんですけど、3日目なんで、2日後ですよね。まあ、2日後にもなんないのかな。イエス様が、息を引き取ったのが夕方、だから午後で、ね、日曜の朝には もう墓にいなかったっていうんで、まあ1日半ぐらいか。まあとにかく、金土日ってことで、じゃあ土曜日に何をやってたのかってことなんですね。イエス様は墓にはいたけれども、ここに書いてあるのは、ノアの時に、箱舟に乗らなかった人たちのところに行って、御言葉を語られてたっていうんですね。使徒信条にありますよね。十字架につけられ、黄泉に下り、三日目にっていう言い方をしますけど、要するに、ハデスっていうかね、そういう、まあ、地獄の一歩手前の場所っていう解釈をすることが多いようですけれども、イエス様はそこに行って、救われなかった人たちのところで御言葉を語られたっていうんですね。で、ここを、まあ、解釈によっては、死んだ人でも救われるんだという解釈もあるそうです。ちょっとシェアやめますけど。はい、それはね、教派によって解釈の仕方違うんですけれども、ここをもって地獄なんてないと宣言する人たちもいます。まあ、そういうね、まあ、神学的なことなんで。何が正しくて間違ってるかちょっと分かんないけど、まあそういう解釈があるわけなんですね。でもここってあんまりフォーカスされないですよね。まあいずれにしても、その洪水というのがさっき言ったように裁きで、その後の虹というのはもう滅ぼすことないよという約束、許しですよね。そういう解釈でいいかと思います。まあ一般的にそういうふうに解釈されてると思います。はい。だからね、世の中、とんでもないことばっかり起きてますけど、でもやっぱりね、もちろん自然災害で滅びる家とか町とかあるわけですけど、全地がもう洪水によって滅びることはないというふうに神様が約束してらっしゃるということですね。だからもう、我々も虹を見るたびに、ね、そういう許しとかね、約束というのを、思い出すことができればいいなと思うわけです。はい。皆さんの方で何かありますでしょうか？
これさ、読んでみたら、ね、読んでみたらさ、これってさ、じゃあね、週末ってどういうことになるの？
週末？
うん、週末ってほら、週末論でさ、これとどう、私も読んでみたら、あれ？と、で、そしたら週末どうなんの？って思ったんだけど。
そういうことか。滅びるって意味ね。そうだよね。自分も実は読んでたんだけど、まあ、地上は滅びる。ちょっと難しいな、そこな。まあ、魂は滅びない。滅びない魂っていうのは出てくるわけよね、週末にも。
このさ、なんかここうるさくてごめんね、もうでもここか。なんかね、ほら、私たちってみんなノアの子孫ってことになるんだよね。
まあ、そういうことになればな
生きてんだからさ、って。だから、あれ？と思って、もう、ね、
ちょっと違和感感じるよね。
わかんなかな、ちょっと、わかんない。
まあ、これ言ったらおしまいかもしれないけど、この大洪水伝説っていうのは世界各地にあるらしいね。うん。だから、まあ、うちらはまあ、聖書を元にするんだけど。でもな、何かしらで、やっぱ洪水みたいなのがあって、一度人類が滅びかけたっていうのあったのかもしれないけど、うん、それが全知だったのかどうかも、聖書を信じるんだったら全知になっちゃうけどね。うん。さすがにその辺は何とも言えない。うん。
ここら辺どうなの内藤さんみたいな感じの。ね、選んどいてその責任はみたいなこと。
いつも難しいとこばっかり押し付けてくるからね。
そうそうそう。ここら辺で分かってて言ったのかみたいな感じの。
ただまあね、まあこれ言っちゃもう怒られるかもしれないけど、結構アブラハムよりも前の話っていうのはちょっと象徴的な部分も多いかなと思ったりもするんだよね。うん、全部嘘です、神話ですとまでは言わないけど、うん、突っ込んでったらちょっと突っ込みどころっていうか たくさんあるような気がするんだよね、なんかね。アダムとエヴァの話もそうやしね。どうした？
ちょっと質問。
はい。
っていうか、コメントしようがないのが、私、正直言って、さっきのところの箇所読んで全然理解できてなくて。
え、どこどこ？
で、だから今回の箇所。
漱石？
もうなんかこう、要するに言わんとされてることはどういうことなのかなって、そこから聞いていいかしら。
ああ、要するにはそのノアと奥さんと3人の息子とそれぞれの8人しか助かってないわけね。あと動物たち。
それは、
うん。で、ちょっと待って、もう一回開くか。
ちょっと。
まあ、その箱舟に乗る信仰を持ってた人たちだけが助かってるのは分かるよね。
わかるわかる。
で、その後に、もうお前たちのことを滅ぼすことはないからっていう約束をされたっていう。で、そこにはまあ、ある意味人類に対する許しみたいなのがあるっていう、理解をされることがある。
ね。
うん。で、虹というものを持って、もう滅ぼすことないからって約束をすると。虹。うん。ここに書いてあるのはね。うん。そう。でも、さっきあやが言ったのは、じゃあ、なんだ、終末の時にイエス様が再臨される時は、世の中全部滅びるんじゃないかって話よね。うん。まあ、極端な話、旧約聖書は古い約束で、新約聖書は新しい約束だって言っちゃえば、それまでだけど。ちょっと強引かな、そのこじつけ方は。
よくわかりづらいというか、だからここの箇所を通して神さんは今日何を私たちに伝えようとしてるんだろうってすごい考えてて、それで今そういう話をね、ちょっと聞いたわけ。それって、見えないものとかそういうもんじゃなくても、何？やっぱ信仰を持って神様に、慕ってこう、ついてきなさいっていうことなのかな？それとも、ちょっとよくわからない。
あ、まあ、多分やっぱり信仰を持ち続けた人には何らかの約束があるっていう解釈でもいいと思うよ。うん。だから許しが一つで、許しっていうのは結局神様との和解なわけよね。うん、そういう、で、神様と和解するということは、まあ、ね、肉が死んでも永遠の命が与える、これ新約聖書の解釈になっちゃうけど、うん、そういう、なんていうの、その永遠の命が与えられるという約束はまああるわけじゃん。そこに、 新約聖書を信じる人たちはそこにこじつけれた失礼だけど、連結させることはあると思うよね。だからペテロの箇所をちょっとさっき持ち出したのは、なんていうの、ここには直接は書いてないけど、要するにバプテスマを受ける水に浸かるということはそういうことも含まれてる。中に自分を一回殺すというね。その後の約束があ
って
るっ
こと
て。
ね。なるほど。そっか。リセットね。
なんかさ、思うんだけどさ、ここ、私さ、スキャンで帰られるためにさ、さっきね、ごめん、なんかうるさすぎる、大丈夫。
大丈夫。
選ぶために前にもらうじゃない。それで思うんだけどさ、ということはと思ってさ、思ったんだけどね、神様はこの時代にさ、この最初の時代に根本的に人間を許されたんだっていうふうなところを思ってね。根本的にずっと許すというふうなことで、計画を持って、で、それは、あっちが計画じゃなくて契約をしてくれているっていうことじゃない。で、だからずっと許されて、ずっと愛されてるんだけど、そこでまたイエス様を送らなきゃいけなかったっていう条件が新約で出てくるわけじゃない。だからそこは、じゃあなんでイエス様が送られなかったじゃいけなかったかっていうと、人間は許されてなかったわけじゃなくて、許されている中で、もう、根本的にずっと神様に旧約の時代からずっと許されてる中で、何か人間が間違い始めちゃったっていうことで、それでその間違い始めちゃったところを取り除いて、それで神様が根本的にまた愛されているというふうな状態に戻すっていうことなのから、イエス様が来てっていうふうな感じだから、この時の許すっていうのと、イエス様が代わりにやってくれて、死んでくれたっていうところは違う話なんだろう、なんだよね、とか思いながら。
違うと思うよ。これってほら、旧約聖書の最初の方じゃん。ね。で、この後が長いじゃん、旧約聖書って。それでやっぱり大きいのは律法の存在だと思うよね。律法っていうのは、だから、もともとは人間がその律法の内容も見ずに、私たち何でもあなたの言うことを聞きますって神様に言って、与えられたのが律法で、蓋を開けてみたらとんでもないことになってたっていう話じゃん。それで律法があることでよって、人間がいかに罪深い存在かっていうの分かってしまったけど、今度はその律法に従うようになっちゃったわけでしょ。その神がどうのこうのっていうので律法崇拝的に従って律法律法律法になっちゃって、それでどんどん実際の神様から離れていくっていうのがまた始まったっていう感じじゃない。
それで、だから神様が離れているっていうのは、根本的にここの最初の契約で愛されているっていう大条件があるから、自分から離れてしまったその原因っていうものがあって、それが、なんていうの、あって、それを全部取り除いて神様とまた一緒だよっていうところを示すためにイエス様が来た。
そういうことね。
で、そうだよね。それで、そうだよね。で、さっきの洗礼の話だけどさ、イエス様が来てからの洗礼ってさ、水じゃなくてね、聖霊を受けなさいって話になるじゃない。
そうね。
だからさ、そこら辺で聖霊を受けるっていうことでさ、洗礼になるっていうことだからさ、またそこら辺も、さっき今話聞いてて、ポイントなのかなっていう気がして。
そこもさ、結局、洗礼を受けるって結局、ほら、誓いみたいなもんじゃん。
もう一回、もう一回。
水のバプテスマを受けるっていうのは、ある意味、誓いみたいな部分があるじゃん。
何みたい？聞こえない。機械？
誓い、
あ、近いね。
だから、それは証でもあるわけよね、水のバプテスマは。だけど、これもまた、洗礼の意味がどうかによって教派が分かれちゃうから、ここ突っ込むと埒あかんないやけど、ただ、なんていうの、その、 水の中にくぐるのと、精霊を受けるのまた別やと思うんだよね。っていうのが、この間もちょろっと似たような話してたけど、日本でもね、アメリカでもあるんだろうけど、クリスチャンとかのイベントで感動してそのまま洗礼受けちゃったってやついるからね。信仰持ってるかどうかは別として。で、結局信仰にも、教会にもつながってないっていう人たちは結構いるわけよね。だからその水のバプテスマを受けたら聖霊が与えられるのかっても、私は違うと思うんやけど、絶対与えられるって言い切る、まあ、牧師たちもいるわけよね。だけど私は2つは別だと思う。
私も。
聖書どっか書いてあったよね。なんか、サキアイが言ってるような感じで、聖霊を受けなさいっていうね。
あったあった。
そこだから、
で、
水のバプテスマと分けて言ってる箇所もなかったかな、確か。
水ではなくて、精霊によってバプテスマを受けることになるみたいな感じのさ、ことを言ってるっていうところなんですね。
だからそういうことだと思うよね。で、それを洪水の後の許しと、イエス様による許しと照らし合わせてるわけね。
そうな、だから、その根本的に、自分がやにこ、まあ、イエス様の始まる、来る前に人間がいろいろやらかしちゃって、こう、神様のこと勘違いし始めちゃって、それで関係がなかなか持てなくなっちゃって、それをこう取り除くために神の子羊なのかなっていうふうなさ。っていう気がしてさ、じゃあさ、なんだっけ、さっきのさ、終末によってさ、滅ぼされるっていうのはさ、なんだっけ、あれって。終末によって滅ぼされるのはさ、何の理由だっけ。
最
イエ
後の
ス様、
最後の裁きだよ。
最後の裁きっていうのは。
それによって、だから信じる人たちが、まあ、神の御国に入るっていうとこだよ。
だから、要するに、結局は、イエス様がその取り除いてくれているとかさ、そういうふうなことがあって、結局、ノアの方舟の時の状態に戻るってことだよね、なんか。
どうだろう、それは。
だから、戻るっていうか、その神様との契約が、スーツって状態に戻るってことなのかな、それ、何なんだろう。
いや、戻るっていうか、もう、その時は、なんていうの、この世はなくなるっぽい書き方してあるじゃん。だから、魂、霊の話だよね。だから、既にもう肉が死んでる人たちの魂も裁かれるみたいなこと書いてあるじゃん。黙示録にはね。だから、生きてるもの、死んでるもの、みんなの魂が、最終的に裁かれる。裁かれるっていうのは、裁くと言ったらね、ネガティブな印象を持つけど、どうするか決めるってことだよね、神様が。それに対して。だから、永遠の命を与えられるのと、永遠の滅びに入るっていうのに分けられる。
だからさ、ここら辺がさ、一番最初にさ、このノアの時にやった契約とのさ、よくわかんないくなっちゃったんだよね。
ああ、そういうことか。
そこの契約はどうした、どうしたっていう感じのさ。
なるほどね。そうだね、そう。でもやっぱりそこは古い約束と新しい約束でいいんじゃないかなと思うけどね。まあ、神様も気が変わったのかって言われると
変
私
のか
は分からんけ
な、多分根本的に言う
ど。ただ、まあでも全ての流れが神様によるマスタープランだっていう人たちもいるしね。まあいいや、まあそんな感じでちょっと私も分からんとかあるけどね。
わかりにくい。
ただやっぱり、律法も含めてやっぱり、うちらが旧約って言ってるところはそこにあると思うよ、やっぱり。古い約束っていうのと新しい約束っていう。
まあでもさ、そのさ、実際にさ、私たちが一番最初の原型は神様と通通だっていうところがさ、見つからなければ地獄っていうのはさ、っていうのがあるから、そこで イエスさんも信じなければさ、滅びるっていうところは分かる、まあそういうことだよなと思うけれどさ。
そうね、だからその、なんて言うんだろう、前もほら、アヤと行った時だったかな、リディーマ・バプテスト・マ、バプテストチャーチに最初に行った時で、メインの方じゃなくて、イーストサイ、ウエスト、ウエストサイドのウエストの方な。あそこで言われたことすごい覚えてるのが、要するに天国と地獄とは何かっていう話じゃん。要するに、永遠に神様と一緒にいる状態が天国で、永遠に神様から離れてる状態が地獄だって言われて、すごいわかりやすかったんやけど。
そう、だからさ、結局週末でさ、はっきり分かれちゃうっていうのはさ、で、その、イエス様が言うのね、そういうことを知らないで、ね、永遠の地獄に入ってしまうっていうことはあるよね。離れているっていうこと。
聖書にはイエス様のことを知らない、福音を知らない人はその行いによってって書いてあるからね。
行いによって何？
救われるって。イエス様のことを知らずに死んでいく人もたくさんいるわけじゃん。ただ、イエス様のことを知ってて福音をちゃんと理解して信じないっていうのはちょっと立ちが悪くなっちゃうんだろうね、そういう意味では。
だからさ、そこでさ、立法っていうところのさ、基準ができて、それさえみたいな感じになると、ちょっと違ってきて、それも違うから、イエス様が来て、それ、厳しく怒ったわけじゃない、そういうことじゃないっていうことでさ、だから。
それはやっぱりイエス様の教えに従うと、その立法の守り方にも多くの場合、愛がなかったってことだよね。そこは大きいと思うよ。だから今言った行いによってっていうのは、ただ単にチャリティーとか慈善事業やってりゃいいっていうわけで、そこに愛があるかっていうのが大きいと思うんだよね。
でも、とにかく神様は根本的に人間のことを滅ぼさないって契約がさ、もう全滅させるようなことはしないっていうふうなことがさ、第一のね、脳が、なんか出てきた、箱舟から出てきた時の最初の契約としてあるわけだから、まあ約束はしてくれたんだよ、やっぱり。
そういうことになってるね。そうだね。そういうふうに持ってたらどんどん難しくなるよね。
難しい。
そこまで難し
だ
く。
からそこでさ、なんか、さっき言ってみた。そう、いつもさ、なんかは来れば週末は週末だってみんなで戦々恐々としてるじゃない？
ただ、やっぱりその、なんていうの、滅ぼさないだとか、さっき言った福音を知らないと行いによってとかいろいろ言うけど、やっぱり福音というものを信じたら神の御国に入れるというなんか保証があるよね。そういう保証があるっていうのはすげえ大事やん。保証がどっちだか分かんないって言われるよりは、そういう意味での、なんていうの、十字架と復活の約束みたいなのにつながっていったらいいよねって話なわけじゃん。だから伝道していくわけじゃん。明確にするっていうかね。あの人はどうなんだろうじゃなくて、あの人もちゃんと信仰を持ってっていう風で形で滅びないというふうに持っていくのが伝道やと思うわけね。
だからなんでそんなにこだわるかっていうとさ、結構さ、こっちに来ても週、もう今こそ週末、今そこそ週末みたいなさ、何月何日週末来るとかさ、結構言われてさ、そのたびにクリスチャンのさ、ね、偉い人たちとかが何月何日とか言って、やっぱ外れたみたいな感じでさ、それで、結構言うじゃん。それでさ、それだったら今の方舟の話、みんな、どう解釈してんのみたいな感じのさ、
ああ、なるほどね。
だからさ、みんな、読んでないの？みたいな。ぜ
まあ、
ひ、人騒がせじゃん、
そ
クリ
こ
ス
は論外だよね。だって、もういつかわからないって明確に聖書に書いてあるわけだから、
チャン。
それは多くの場合、なんか、 そういうことを言って騒がせるのも、まあ、中には本気でそう思ってる人たちもいるだろうけど、中にはやっぱりその地獄だよ、地獄だよって脅して自分のミニストリーを成長させようと人たちおるからね、そこは、ほっといてええような気がするけどね。なんか言いかけた、さっき。
私はなんかもっと単純に考えてただけ。
なんか、あんまりそこまで深く追求せずにもっと単純に考えてただけだそうです。
私はまあ神様についていきなさいっていう感じで、これ、My covenant with you, never seen again. そう、いろいろあるけど、なんかもう、神様についていきなさいってことかなって私は思ってるんです。だから、いろいろクリエイトしてくれたよね。なんか、creatures and created everything で、その中でいろいろあるけど、でも、私について、だって、15とかも、And I will compassionately remember my covenant って書いてあるでしょ？ Which between me and you and every living creature。ずっとって書いてあるね。
いや、すべての生き物とか。
だから信頼してついてきなさいっていうことなんだ。
というふうに近くは理解してるそうです。
私もそう思ったけど、なんかよくわかりにくいなって、その話を聞いてて、思ったな。
私、週末のこととか、そこ出してたのが全然わかんなかった。
週末ってあれだよ。ジャッジメント。最後に。
それが週末って書いてあるの？
週末ってウィーケンドじゃないの？終わる、あるに末だよ。
でもその末はいつの末かわかんない。末が終わエンディング。
エンドで、それはイエス様がもう一回来るとき。
でもどうしてそれが週末なの？
終わりって、地上は終わりで、魂が裁かれると。まあ、それはだから、この世の終わりってことでしょ。
それはわかる
そ
け
の
ど。
後に、永遠の命ってことで、信仰を持ってる人たちは永遠の命が与えられるっていうこと。もっと複雑やけどね、もう黙示録も分かりにくいからあれやけど。黙示録の解釈もまた教派によって分かれるから、プラスさっき言ったような感じ、その地獄に入る一歩手前の場所があるのかないのか、それも地獄なのかっていうのも教派によって解釈分かれるみたいな。で、黄泉とかハデスっていう言い方するのが、その多くの人はその最終的な地獄がゲヘナだかな。で、そこに入る一歩手前のハデスっていう場所があるっていう、さっき言ったペテロの箇所ね、そこにいたそのノアの方舟に乗らなかった、信仰を持ってなかった人たちの霊がいるのが、その地獄の一歩手前だって言われてるわけよ。そこでももう解釈が違ってくるからね、いろんな人がいろんなこと言うから。週末の一言でもいろんなパターンがあるからね。ただ、最終的にはそのイエス様が次来られるときはこの世が終わって、で、まあ、行ける人は神の御国で永遠にみたいな話なわけじゃん。
なるほど。で、もうちょっと分かりにくい、やっぱり。今日のメッセージは何なんだろうって、やっぱり思っちゃう。
まあでもさ、なんか、まあ、さっき近くは言ったような感じになると思うけど、やっぱり神様は許そうとしてくださってる愛を持って、だからそれに従うっていうことでいいかなと思うんだけどね。
なるほど。
やったら虹が何回か出てるじゃん。それもなんか虹。マイ・レインボー。
虹ね。
それもなんかすごいちょっと。
何？
いや、それがそこまでちょっとポイントがな、そのレインボーが4つぐらい出てるじゃん。マイ・レインボ
虹という言葉が4回ぐらい出るで、まあそれをね、約束というのを強調してるっていうに捉えてるそうです。
なるほど。だからまあ、ついてきなさいって言ってるんだよね。何度も何度も。私は愛を持って。
まあだと理解できるけどね、自分
な
も。
るほど。
私もさ、 なんか読んだ時にさ、え、なんだ、もうちょっとね、根本的に許されてんじゃんみたいな感じのさ、
うん、
思ってさ、っていうのさ、私、ほら、アメリカ人の人と一緒に住んでるとさ、やっぱり終末論とかさ、めっちゃ熱く語られたりすることとかもあってさ、それでさ、え、そんな怖いものっていうか、そんなもん、あの、だから信じなきゃみたいなものみたいな感じがね、っていうか、今この今の愛の状態はないのかみたいな感じとかさ、あるじゃん、そういうのってさ。だからさ、もうちょっと根本的に許されてる方を感じてもいいんじゃないのとかさ、思ったっていうと、だから正直そうなんだけど、だからそこで終末論は、まあ聞く機会が多いからね。うん、
あ
私、終末論とかさ、やっぱり聞く機会多いしさ、ほら、トランプだなとかって。なったときとか、まあ、なんかあるとさ、終末論がうんたらかんたらとか、また語り始める人も周りでいるからさ、まあそういうふうに、もうちょっと根本的に愛されてんじゃないのみたいな思ったね。
だからさっき言ったように、終末論ってもちろん無視しちゃいけないんだけど、それを脅しに使うもんじゃないよねって話。うん。そこでビビる話じゃなくて、やっぱり信仰、まあこの間も言ったけどさ、なんかクリスチャンっていうのは、もし死んだら天国に行こうじゃなくて、死んでから天国に入るっていうのは目的なわけじゃん。クリスチャンっていうのはね。もしも死んだらどっちかだったら天国だなっていうんだったら、ちょっと違うわけよね。クリスチャンの場合はね。だから、その終末っていうのも、本来ビビる話じゃなくて、多くの人たちは、イエス様もうさっさと来てくださいよ、みたいな人たちもおるわけでさ。この世の中すごいことになってるからもうイエス様さっさと戻ってきてみたいなね、そういう祈る人たちもいるわけやね。
うんうんうん、なるほど。
だからそこに本来はクリスチャンは希望を持ってなきゃいけない、ね、だけど脅しに使う人が多いんだよ。
ああ信頼を持って私についてきなさい、なぜなら愛情を持って私が引っ張ってあげるからっていうこと、
うん、
それを週末にあらなんかこうもなんていうのか考える時を持ちなさいみたいな感じなの。まあそういうふうに私は今話を聞いて取った。
いずれは来ることだからね。うちらが生きてる間かどうか知らんけど、
うん、
いつかは分からないって聖書に書いてあるけど、でもいつかは来ること、
来るから、まあ、準備をしてなさい
って
、
うん、準備、そうそうそうそう、いつでもイエス様が戻ってきて平気なように、
うん
うん、今日来ちゃうのマジなんじゃなくて、
うん、毎日掃除しておきなさいってことよね。
掃除かな。
誰がビジターだったらいいように、
そうそうそう、
いつもいつも綺麗に整えておきなさいってことよね。身の
前、そう、うん、
なるほど、そういうことか。
だからそれはもうビビりが入るんじゃなくても希望を持ってってことだよね。
なるほど。あ、すごくよくわかった、ありがとう。
いや、
なんかクリアになった。
うん。
恐れるんじゃないということね。
そうだね。うん。怖がる相手じゃないよ、本当はね。
うん。
うん。
なるほど。
なんかどっかにあるじゃないよ。子供がなんか食べ物欲しがってるのに蛇やトカゲを与えるような親がおるかみたいな。それどこやったかあるじゃん、なんかそれっぽいこと書いてある、
うん
うん、まさにそこやと思うよ。うん、もちろん人間として嫌なことは起きるけどね、神様がそれを止めなかったりしたりすることあるわけじゃん、
うん、
だけどもっとその先を見るってことじゃない、やっぱり、
うん、
他に何かありますか。
ないです。
大丈夫、はい、
うん、
じゃあ内藤さんミュート外していただいてお祈りお願いします。
Amen.
Amen.